聖書によると人間が唯一誠の神様を知るために滅びへの道から神様に救っていただくためにまた神様に喜ばれる人生を送るために必要なのは信仰です。確かに人は信仰を持つことの重要性をもっと認識しなければならないのです。なぜなら人間の永遠の喜びは神に対する信仰があるかどうかにかかっているのです。ヘブル人の手紙11章が信仰の章と呼ばれているのは驚くべきことではないと思います。11章には神様に対する信仰の重要性、深い信仰を持っていた人たちの出来事、また信仰が何のために有益であるかということも描写されているからです。ご存知のように、最近、私たちはヘブル人への手紙11章を通して神様に対して深い信仰を持っていた昔の人たちの人生を学んできました。例えば、旧約聖書時代のアベル、エノク、ノア、アブラハム、サラ、イサク、ヤク、ヨセフとモーセの素晴らしい信仰を学んできました。私たちの人生を分かり、私たちは彼の人生を調べながら、信仰についていろんなことを発見しました。例えば、脳の人生を調べて、神様への信仰は人に救いをもたらすと発見しました。世の初めから、雨が一度も、降らなかったにもかかわらず、ノアは神様が警告された通り、世界的な洪水が絶対に起こると信じました。さらに、他の人々がノアを馬鹿にしたにもかかわらず、その洪水で滅ばないようにノアは神に従って、自分の家族と動物を救うために大きな箱舟を操船しました。ノア、神様への深い信仰を持っていた彼です。また一緒にアブラハムの人生を学んだとき、信者が地上に滞在している間、どのように日々を過ごすべきかが分かりました。アブラハムの人生で描写されている通り、信者は地上に滞在している間、天にある相続を待ち望み、自分の希留者であると認めて、この世を去るまで信仰によって歩み続けるべきです。また一緒に学んだように、アブラハムの子孫、すなわち息子のイサクと孫のヤコブとひ孫のヨセフもこの世を去るまで信仰によって歩み続けました。それで自分の終わりが近づいた時でも、イサクとヤコブとヨセフは三人とも神様の変わらない約束を固く信じて助けられました。私たちも彼らから同じように生活にわたって神様の約束を信じ続けるならば、自分の終わりが近づいたとき、イサクと同じように自分の子孫の神様の御手に委ねることができる できるようになり、ヤコブと同じように礼拝することができるように、そしてヨセフと同じように自分の復活を待ち望むことができるようになります。今日ヘブル人の手紙に基づいた最後の話を通して、過去に生きた他の信者たちの神様への信仰を見てみましょう。11章に描写されている通り、その信者たちはどんな状態にあっても信仰によって歩み続けたので、現代の私たちに良い模範を示しています。彼らは神様への信仰ゆえに次のようなことを経験しました。まず信仰ゆえに強い敵の手から奇跡的に救われました。この11章32節、もう一度見てください。それ以上何言いましょうか。もしギリオン、バラク、サムソン、エフタ、またダビデ、サメール、預言者たちについても語れば時間が足りないでしょう。彼らは信仰によって国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを手に入れ、獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の歯を逃れ、弱いものなのに強いものにされ、戦いの勇士となり、他国の陣営を敗走させました。女たちは死んだ身内の者たちをよみがえらせていただきました。みんな信仰によってそれぞれの敵の手から救い出されました。まあその中にいくつかの人の名前をしているかもしれません。特にこの旧約聖書の詩式とサミュエル記とかダニエル書ね、例えばギリオンはわずか300人の兵士とともにミリオン人の軍隊を打ち砕きました。また並外れた力を持っていたサムソンは一人で何人ものペルシャ帝人を殺しました。若者ダビデは神様に信頼して石投げで強人ゴリアテを倒した。ダニエルどうでしょうか。ダニエルは獅子の穴に投げ込まれた時、神はライオンの口を閉じました。またダニエルの3人の友達ですね、シャデラク、メシャクとアベデネゴが火の燃える炉の中から救われました。また神様預言者エリシャを用いてシュネムの女の息子をよみがえてくださいました。みんな聖書に書いてあるように、記録されているように、みんな信仰を持っていました。みんな一人で何もできなかったのに、彼らは神様に信頼して奇跡的に強い敵の手から救い出されました。では私たちどうでしょうか。現在神様は同じように私たちの敵から私たちを救い出すことができるでしょうか。実は聖書によると私たちの大敵は悪魔です。 もしイエス様を信じれば、私たちはその時、悪魔の支配から神の支配下に移されます。聖書によると、その真珠は神様の手の中にいるので、サタンは真珠に触れることはできません。でも、サタンは遠くから影響を与えることができます。実は、次のように説明されます。サタンはいわば、火の矢を放つ。それで、そのこと、向こうから私の心に入ってしまう。例えば、信じたちはね、突然、何か不安を感じるなら、それはサタンと悪霊の攻撃です。とか、するべきことわかるのに、人を恐れるので、どうしてもできない場合は、多分それは悪魔、サタンの攻撃です。遠くから恐怖を与えるとか、神様のことを、神様の愛を疑ったら、やっぱりサタン、悪霊たちの攻撃です。第一ペトロ五章見てください。第一ペトロ五章、ヘブル人の紙の後の巻ですが、第一ペトロ五章の八節。五章八節。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が、吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に対抗しなさい。ことですね。信仰が必要。誘惑が与えるとき信仰が必要。聖書によると神様に私たちに霊的な武具を与えてくださいました。一つは信仰の盾。それで、誘惑を受けるとき、信者たちは信仰の盾を取りなさいと書いてあります。それによって、悪者が放つ火矢をすべて消すことができます。その信仰の盾を取れば、その不安がなくなる。どうやって信仰の盾を取るでしょうか。これはこの聖書ですね。その場合に聖書の言葉を思い出せば、聖書の言葉を読めば、本当にその不安がなくなります。たくさん約束がある彼です。信仰ゆえに強い敵の手から奇跡的に救われました。でも、同じヘブル11章によると、他の信者たちは同じ信仰を持っていたのに、その敵の手から救われなかったら、見てください。ヘブル11章35節。また、この真ん中、また他の人たちは、もっと優れた蘇りを得るために釈放されることを拒んで拷問を受けました。意味は、ね、彼はね、迫害を受けたとき、もしそのときね、神を知らないことを言ったら解放された。けれども、彼らは絶対にできなかった。やっぱり神様を愛しているので、だから迫害を受けた時、キリストのこと、旧約聖書時代神様のことを告白した、新約聖書時代キリストを信じることを公で告白しますので、迫害されて殉教者になりました。なぜなら、もっと素晴らしい蘇りを望んでいました。旧約聖書時代がある人が、だけど先ほど言いましたエリア、神様エリアを使 ってある女性の息子を蘇られました。でもその息子また後で亡くなりました。新約聖書にもラザロという人が蘇られました。でも後でラザロは亡くなりました。でもこの場合はね、彼はね、迫害されたのに信仰してなかった人たちが結局殺されましたが、将来蘇りありますので、その時絶対に二度死を経験しない、そういう人がいました。信仰にゆえに死に至る前で迫害に耐えることができました。36節、また他の人たちは預けられ、鞭で打たれ、さらに鎖につながれて牢に入れられる経験をし、また石で打たれ、のこぎりで引かれ、剣で切り殺され、羊やヤギの皮の切って歩き回り、困窮し圧迫され、虐待されました。みんな迫害を受けたけれども、その状態から救われなかった。でも信仰を持っていました。その信仰を捨てなかった、亡くなる前で忠実に神と共に歩みました。イエス様を信じた彼といって、もう問題がないというわけではありません。イエス様は逆のことを教えました。弟子たちに、あなた方は私のために迫害される。でもその時に、その兵の迫害に耐えるために信仰が必要。信仰があれば、この世を出るまでね、死に至るまで神様に信頼することができます。パウロはそういう信仰を持っていました。第二テモテ三章を開いてください。第二テモテ三章、第二テモテ三章、三章の十節、三章の十節、この手紙、テモテへの手紙と書いてありますね。パウロはね、殺される直前、この手紙を出しました。彼の弟子であるテモテを強めるために。なぜなら、テモテは、もし忠実に神様と共に歩み続けるなら、必ず迫害を受ける彼です。準備をするために手紙を出した。十節。しかし、あなたは、テモテ、私の生き方、計画、信仰、寛容、愛、忍耐に、また、アテオケや、エノニオン、リストテレで、私に降りかかった迫害や、苦難によくついてきてくれました。私はそのような迫害に耐えました。そして主はそのすべてから私を救い出してくださいました。キリストイエスにあって経験に生きようと願う者はみんな迫害受けます。原則です。なぜならこの世は神の友ではありません。でも皆さん、それまでその迫害から救い出されましたが、本当に獄中、パウロは、ね、この手紙を出して、それから救い出されなかった。殉教者になりました。でも死に至る前で耐えることができたのは信仰を持っていたからです。 聖書の一番最後の巻、黙示録十二章見てください。黙示録十二章。十二章の七節から。黙示録十二章七節。これは予言です。イエス様の弟子であったヨハネは、幻見て、後でこの本に書き留めた。さて、天に戦いが起こって、この将来この戦い起こる。ミカエルは良い天使の頭。と、その見つかりたちは良い天使に、竜と戦った。この竜はサタンです。竜とその使いたちも戦ったが、サタンはね、創造された完璧なものでした。神に仕えるために創造されたものです。他のより、天使たちよりも、地位が高い人でしたが、彼は光の天使と呼ばれていましたね。けれども、彼は駒になって神様に習おうとしたとき、神様に逆らってしまったので、彼一人でではなく、天使たちの三分の一、彼と共に、謀反を起こしたので、その結果、神に仕えなくなった。だからその日から、今まで、サタンと悪霊たちは、この世を自由に歩き回って、人を騙したり、信者たちが神様に、信者たちを攻撃したりとか、その時ね。八節。勝つことができず、悪魔。天にはもはや彼らのいる場所がなくなった。こうして、その大きな竜、すなわち古い蛇、悪魔とか、サタンとか呼ばれるもの、全世界を惑わすものが地に投げ落とされた。また、彼のスカイたちも、この悪霊たちも、彼と共に投げ落とされた。私は大きな声が天でこう言うのを聞いた。今や、私たちの神の救いと力と王国と、神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告白者、これはサタン。昼も夜も私たちの神の御前で歌える者が投げ落とされた彼である。兄弟たちは、子羊の地位と、このキリストの地位と、自分たちの証の言葉のゆえに、竜に打ち勝った。彼らは死に至るまでも、自分の命を惜しまなかった。結局ね、殉教者になりました。でも、この将来のことね、予言。でも、昔にね、多くの人が信仰のために、迫害されて、殺されたことね。でも、皆さん、私ね、最近どうでしょうか。この間、私はちょっとインターネットで調べて、去年、この2024年間に、信仰のために、キリスト教の信者たちは何人ぐらい殺されたか。それで、その記事によると、これ4998人が去年、キリストを信じるために殉教しました。だから今も大勢は昔の信者たちと同じように、信仰のゆえに死に至るまで迫害耐えることができました。ヘブル11章に戻ってくださいませんか。信仰のようにある信者たちは強い敵の手から奇跡的に救われました。他の信者は信仰のように死に至るまで迫害に耐えることができました。でもみんな信仰のゆえに 神様に称賛されました。39節、11章39節、これらの人たちはみんなこの信仰によって称賛されましたと書いてあります。神様はその信仰を認めて、神様はその人を、その人に栄光を与えます。ヘブル11章の2節見てください。11章の2節、昔の人たちはこの信仰によって称賛されました。では私たちはどうでしょうか。第一ペテロ1章の5節見てください。第一ペテロ、ヘブル人の紙の後の巻ですが、第一ペテロ1章の5節、あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今しばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、試練で試されたあなた方の信仰は火で精錬されても、なお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき、称賛と栄光と誉れをもたらします。私たちも同じ信仰を持つなれ、ずっと主と共に歩み続けるなれ、反対されてもその信仰を捨てないで主に信頼すれば、私たちも将来その昔の信者たちと同じように、キリストが現れるとき、称賛と栄光と誉れをもらいます。信仰のゆえに強い敵の手からある人たちは奇跡的に救われました。他の人たちは信仰のゆえに死に至るまで迫害に耐えることができました。でもみんな信仰のゆえに神様に称賛されました。信仰のゆえに地上にいる間に約束されたものを手に入れることはなかったとしても、ある人いつの日かそれを受け取るであろうと確信しました。ヘブル11章の39-40節のことです。30節に、これら人たちはみんなその信仰によって称賛されましたが、約束されたものを手に入れることはありませんでした。ヘブル11章の13節見てください。例えば誰がずっと信じたのに、生きている間にその約束が手に入れなかったでしょうか。11章の13節、これらの人たちは例えばアブラハムとかね、アブラハムの子供ですね、息子とか孫とかね、信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるか遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、キリストであることを告白していました。 そのように言っている人たちは、自分の故郷を求めていることを明らかにしています。では、その故郷はどこにあるでしょうか。15節。もし彼らが思っていたのが、出てきた故郷だったなら、帰る機会はあったでしょう、地上に住んでいたとき。しかし、実際には彼らが憧れていたのは、もっと良い故郷、すなわち天の故郷でした。ですから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。神が彼のために都を、これ天国で用意されたのです。僕の場合はね、私たちが生きるあるに、この約束がね、私の天に入れない。けれども、昔の人と同じように私たちは、この地上のことではなく、天にあることを考えるべき、目指すべきです。アブラハムは、このアブラハムに、ね、土地が約束された。でも生きているあるに、土地をもらわなかった。実は奥さんが亡くなった時に、彼女の墓のために土地を持てなかった。買わなければ決まる。でも彼はずっと信じて、将来ね、アブラハムはまたこのように戻って復活される。その土地をもらおう。そしてこの地上の土地ではなく、天にある土地もあるので、それを信じて、この世を出るまでね、待ち望んでいました。では、パウロはどうでしょうか？とか、私たちはどうでしょうか？第二テモテの一章を開いてください。第一テモテ一章。テモテ一章の九節。第二テモテ。第二テモテ一章の九節。神は私たちを救い、また聖なる招きを持って召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自分の計画と恵みによるものでした。言い換えれば、私たち、良い行いによってではなく、神の恵みによって救われた。この恵みは、キリストイエスにおいて、私たちに永遠の昔に与えられ。創造す、私は生まれる前、神様も、その恵みを私のために用意してくださいました。今、私たちの救い主、イエス・キリストの現れによって明らかにされました。キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかに示されたのです。この福音のために私をパウロね、宣教者、使徒、また教師として任命されました。そのために、宣教師になったから、ところ教師になったからね、私はこのような苦しみにあっています。言い換えれば、彼はね、宣教師にならなかったら迫害されなかった。でも、しかし、それを廃止とは思っていません。なぜなら、私は自分が信じて聞いたことをよくしており、またその方は、このキリストは、私がお任せにたものを、かの日まで守ることがおできになると確信しているからです。彼はね、迫害を受けた途中、そのことを書いた。もし私はキリストを信じなかったら、私はこういう苦しみを受けなかった。でも、私は構いません。私は将来すべての魂を主に委ねました。 なぜなら神様は永遠に、神様は永遠に私を、の魂を、私の救いを守ってくださると確信するのです。信仰のように地上にいる間に約束されたものを手に入れることはなかったとしても、ある人たちはいつの日かそれを受け取るであると確信しました。まあ、いろんな人たちの体験について学んで、の一緒に学んだようにある人が危険から救い出された、信仰を持っていたからです。ある人たちはその危険から救い出されなかった。でも耐えることができたので信仰を持っていました。でも結局の迫害から救い出された、でも救い出されなくても、その信仰のゆえに神様に称賛されました。それで私たちは同じようにその模範見て同じような信仰を持つなら、迫害から敵の手から救い出されるかもしれませんが、救い出されなくてもその信仰によって耐えることができるようになります。結局神様に称賛されます。それで今私はね、地上にいるあるにその約束が手に入れなくても、私たちはこの信仰を持つならね、いつの日がそれを受け取るであると確信することができます。すべて信仰の上に。